あなた方の経験に立つのではなく、私の言葉に立っていきなさい。私の言葉に立ち、また従うときに、あなた方の信仰を通して私は豊かな恵みを表していこう。
この教会の開拓当初から、この主が与えられたこの神の言葉というのは、これからこの 5G のこの世界観が広がる中で、大きくまた違った形で違う段階で成就していくとおっしゃいます。
宣教の働きにおいても大きな変化があるとおっしゃっています。それらを見つつ、信仰の網を全うする中で、あなた方は思うよりもはるかに多くの者たちが救われてくるとおっしゃっています。
このコロナウイルスが全世界において許されることによって、具体的にこのチーム派遣を使わせていくというのが難しい状況のように見えますが、しかしこれは神の時までであって、この神のこの手が置かれた時には、また再びチームがこのいろいろな国々に出ていくので、重荷のある方々はそれぞれ忠実に備えておきなさいとしか言います。
さらにチームを通して私がなすことがあり、広げることがあり、進めることがあるとしは教えます。それへ備え、準備をなしておきなさい。
この宣教活動というのは、この教会の当初に与えられた全世界にあなた方を使わすというこの神の言葉に立って、この21世紀におけるツールを用いると同時に、具体的に人々を派遣することになるとしは言います。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
For my good, for my good, for my good, God is working for my good, yes, he really is. God is working for my good, for my good, for my good, God is working for my good, yes, he really is.
寺田さん、予言の言葉はありがとうございます。また賛美セミナーをありがとうございます。さえ御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。聖書を開いていただきたいと思います。年度の御言葉ですね。第一ヨハネの5章4、この辺にないかな。あれちょっと見えないな。はい、読みます。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますし、年度の御言葉として与えられた御言葉なので、今年の歩みにいろんな影響を与えてくると思うんですね。その前にですね、ありえない話に関して証をしていきたいと、こういうふうに思います。証の中でもですね、絶対神から来たとしか考えられない証っていうのはいくつもあります。それは一つ大きな神が働いておられることの証拠になるやつですね。その証を2つしていきたいと。 こういうふうに思うのですね。で、20世紀後半から21世紀にかけてですね、ビリグラムとかライオンド・ボンケとか非常に素晴らしい器が立ってね、神様の栄光を表したんですが、マーリン・キャラダーズもその一人であるというふうに私は考えております。そしてマーリンさんを通してですね、感謝の教えが多くの方々に行き渡って、まあ、本は2000万部とも3000万部とも言われるぐらい売れた方なんですね。ですから信仰の偉人の一人であると、こういうふうに思います。で、教会が始まってしばらく経った時にですね、言葉があったんですね。それはですね、マーリン・キャラダーズ氏があなた方の教会に来るっていう言葉で、続いて予告されたのは非常に深い関わりになると、こういう予告だったんですね。そんなことありえない、ね、隣のおじさんならはともかくですね、相手はマーリン・キャラダーズですからですね、ただ言葉が与えられた時、もしかしたらそんなこともあるのかもしれないっていうふうにですね、教会の人は思ってですね、そして期待もしてたんですね。そうしましたらですね、ある時雑誌社から電話があったんですね。それは何かっていうと、その恵みの雨っていうんですけども、雑誌社はですね、マーリンさんを招いて大阪で集会やり、東京で集会やったんですね。ただ教会出ないので、日曜日にマーリンさんの教会奉仕する教会がないっていうことだったんですね。で、マーリンさんの教会が奉仕する教会がないので、あなた方はいりますか、なんと向こうの方からいりますかって言って、相手が世界のマーリンだから、こんなことちょっとありえない話ですね。もちろん示されていることもあって、ぜひ来てくださいって言ってですね、で来られたんですね。そしてまず最初の素晴らしい恵みの時となりました。その後ですね、プロモートをしたりなんかして、この働きが進んだんですよね。その後決定的なことが起こりました。何が起こったのかというとですね、うちの教会有名みたいで、マーリンさんがある時私に言われたんですね。日本全国からですね、主の十字架と付き合うなっていう手紙がですね来てると。そして私に言いました、メニーとかなんか言ってですね、たくさん来てるっていうことをおっしゃったんですね。で、そんなもんかなと思ったんですね。それでマーリンさんが言ってました。それで神様に祈ったんです。で、我々がどういう、我々にどうしたらいいか、そしたら神様が言ったそうですね。なんて言ったって、主の十字架は正しい。マーリンさんはですね、言っておられました。だからあなた方と協力してるのです。そしてそのことは非常に大きかったことのようでですね、その後普通でない深い関わりに入っていったんですね。だから批判中傷も役に立つ、すべては兵器ですよね。で、その後どうなったのかというと、日本のマリンさんの働きのプロモートは我々はすべてやることになりました。それとともにですね、マリンさんの本の出版をまた我々がやるようになりました。新しい本の出版ですけどね。それとともにですね、海外におけるマーリンさんの獄中からの賛美の出版と、さらに販売あるいは配布、それも、マーリンさんは主にやってたんですが、我々も手伝ってですね、中国で作りましたし、ミャンマーで作りましたし、それからイスラエルでも作りましたね。そしてベトナムでも作ったかな、そして働きを協力しました。そしてですね、進学校の講師になるっていうことを神様が言われたんで、頼んだらね、じゃあテープを利用してやってあげますということで、進学校の働きにも入ってこられてで マリンさんが日本に来れなくなった時には、1年1回マリンさんの住んでおられるところに行ってセミナーをやるという形で、その関わりが増えていったんですね。でその時にですね、マリンさんがやってくるという言葉がまさにその通りに成就するとともにですね、まさに非常に深い関わりになってきたということです。最後の数年間は、主の十字架以外では奉仕をされておられませんでした。そうおっしゃってました。主に導かれるからということをおっしゃっていてですね、一番最後の集会は我々のアメリカ派遣の集会ですね。でその時にですね、マリンさんを通してさらに神様は深く感謝のことを教えてくださりですね、そして素晴らしい神様の教えの開きを成してくださった。また同時にそこに働いた主の手っていうのはですね、非常に素晴らしいものでですね、また主を崇めています。それからもう一つなんですが、私予言の本でって書いたんですね。で予言の本書いた時にですね、予言があったんですよ。いくつか予言があったんですが、そのうちの一つはですね、この予言の本はまず東ヨーロッパで用いられていく、それから西ヨーロッパに入っていく、こういう予告だったんですね。これがですね、思わぬところから開かれて技が起こったのです。でその時に何がポイントになって開かれたかっていうと、感謝ですね。で感謝の祈りがいかに意味があるもので非常に強力なものかということをですね、深く知らされるとともに、神様が言われたことがまさにその通りに成就しているっていうのをですね、見たのですね。それはオーストラリアで我々が選挙地に行って集会をやった時にですね、お腹空いちゃったんですね。でまだ集会前だったんですが、飴があったんです。で私ね、飴絶対食べないんです、歯が取れちゃうから。ただその時にね、お腹空いちゃって空いちゃって空いちゃって、それでね、つい飴食べたんです。で美味しかったんですね、すごく。もう一個もう一個と食べたんですね。そしたらですね、詰め物にくっついちゃってですね、歯がね、取れちゃったの。あーと思いました。なぜあーと思ったのかというと、歯が取れちゃったでしょ。オーストラリアにいる間にちゃんとご飯食べられないんじゃないですか。それで日本に帰ったら歯医者でしょ。歯医者に恨みはないですけども、ガーっていうのは大変なことですよね。うわー、とんでもないことになっちゃった、こう思ったんですね。でしかしね、まあ私たちは聖書を通して感謝しなさいっていうことを教えられています。それですぐ感謝したんですね。天のお父様、歯が取れたことをありがとうございます、こう感謝したんですね。そしたらね、サタンが言ったんですよ。感謝して何のいいことがあると、こう言ったんですね。だから私はね、聖書通り言ったんですね。すべてのことを感謝する。だから、この感謝の裏に神の素晴らしい計画があるって言ったんですね。そしたらですね、サタンが言ったんですね。考えてみろと。歯が取れてね、何の素晴らしい計画か。考えてみろって言ったんですね。でそれに対してこちらは押しました。素晴らしい計画だ。そしてですね、耳を閉じたんですね。そして感謝していったんですね。そしたらですね、そこから驚くべきことが起こってきたんですね。ちょうどね、我々のブログを見ている人がいたんですね。で、ブログを見ていて、その人は信仰的に非常にダウンしていたチェコのクリスチャンだったんですね。でそして、ブログを見ていて、私が詰め物が取れて、それを感謝したって言って写真と記事が出てたんですね。でその時にね、語られちゃったんです。こんなことまで感謝するのか。そしてですね、その方はですね、信仰的にダウンしてたんですが、それで立ち直っちゃった。 具体的にね。ですから詰め物が取れて感謝したらですね、一人信仰が大変だった人が回復したということが起こったんですね。でどうして見てたのかっていうとですね、なんかチームがチェコに行くので、チェコの教会の方でですね、この教会はどんな教会かって見ようとしたみたいですね。変な教会じゃないのかっていうことで見てたんですが、逆にそれを通してですね、主の導いている教会であるということを確認することができました。彼らがね、そしてね、チェコに行ったんですね。そしてブログを見て解放された人とその牧師とお会いしました。そして、まあ、その方々がチェコの働きを協力してくださったんですが、その時にですね、佐々木さんが挨拶してくださったんですね。まあ、チェコの牧師の方はね、この兄弟がブログで解放された兄弟ですって紹介してくださった後、いろいろ挨拶してくださったんですね。そしたらですね、坂下さんはこれはお土産ですって予言の方をね、牧師に渡したんですね。で私ね、そういうの苦手なんですね。なんで苦手なのかっていうとですね、私の書いた本でしょ、相手は私なんか知らないわけですよね。で、何の興味もないと。ですから、お土産にならないわけですね。いわゆる、宣伝みたいな、そういうような感じですね。ところがね、それが効いたんですね。その牧師はね、その本を受け取ってね、で、隣の人に渡しました。要するに、感謝で、信仰が回復した人ですね。私は牧師がですね、時間がないからこれでもこれ読んどいてくれ、そして後で教えてくれみたいな、そういう感じで受け取ったんですが、それが違ったんですね。その受け取った人はですね、専門の通訳者だったんです、翻訳者だったんです。つまりね、我々は知らなかったんですが、プロだったんですね。それで感謝の件もありますからですね、一生懸命読んでくださったんですね。そしたらですね、その時聖霊に導かれちゃったんですね。神様が彼らに、まず彼に、そして同時に牧師にですね、この本をチェコで翻訳して出版しなさいって示された。そうしましたらですね、どういうことになったのかっていうとね、感謝をしたことによってですね、出版が開かれてきた。そして動いてくださって、チェコでその本が出版されるということになっちゃったんですね。で、その本はウクライナとかスロバキアとかいろんなところでも読まれるようになりました。またその流れでですね、今度はポーランド語に翻訳するということになりまして、ポーランド語に翻訳されて、先日ね、ポーランドで出版されたんですね。そうしましたら連絡がありましてですね、東ヨーロッパの人たちは20カ国くらいロシア語がポイントらしいんですね。そうすると20カ国ぐらいの人が見える。で、ロシア語に訳すという話が出てきましてですね、ロシア語に翻訳して、そしてですね、今出版されたのかな。そうですね。そうするとね、東ヨーロッパ全域に行き渡っちゃったんです。そうしましたらですね、今度は西ヨーロッパのドイツで翻訳の話が出て、そしてですね、ドイツの方も非常に興味を持って考えてくださって、翻訳者がですね、本を見た時に何か示されたみたいで、優先順位のトップにしなさいということで、トップにしてですね、そして翻訳終わりました。そしてね、ドイツで出版される予定なんですね。で、その時に2つちょっと感動することがあるんですね。それは何かっていうと、1つはですね、感謝をして小さなことに忠実に感謝をする中でですね、一人の人が信仰的に立ち直ったってことだけではなくてですね、 出版の働き、予言の働きが大きく広がったということで、ちょっと主の計画にびっくりしております。それとともに最初にこう言われたわけですね。それは何て言われたのかというと、予言の本はまず東ヨーロッパで動いていくと。まさにそうなんですね。日本のキリスト教関係の本で東ヨーロッパで動いたなんて聞いたことない。ところがまさにそこで動いて、今西ヨーロッパに入り始めている。でその時にですね、主の言葉の素晴らしさっていうのを感じますし、また同時にそれが動くことを通してですね、さらに終わりの時代が近づいてきたということを感じるんですね。予言の働きというのは宣教の一部なんですが、東ヨーロッパ、西ヨーロッパというのは皆さんご承知でしょうけども、やがて反キリストが出てくるわけですね。イスラエルとともに終末の働きの中心になるところであって、そこにおける神様の、ね、手が動き始めたということはね、重要なポイントを持っているということを感じます。それで今年度の御言葉のところに入っていきたいと思うんですが、イスラエルチームの映像がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
でもそれを持ってそれは必ず来る遅れることはないということを我々は受け取りました。そしてリバイバルが起こったということをね、信仰告白をしております。しかしまだねそれが起こってないのですね。でそれに対する神様の働きが本格的に起こってくるんではないかと、こういうふうに思います。導きを持ってこの派遣を導いておられたことはありがとうございます。年度の御言葉はありがとうございます。さらにお世話経由大臣におけるお働き、さらにその他の歩みをありがとうございます。また個々におけるあなたの働きを感謝します。この時まで守ってください。また最後まで祝福を持ってあなたを導いておられたことをありがとうございます。あなたの皆を称えます。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
TLEA ではですね、今日が年度の最初の日なんですね。どうして今日が年度の最初になるかっていうとですね、10月11月にイスラエルに行ってるからです。で、プロテスタントのスタートをしたのは11月が記念日ですから、それと一致するわけですけども、主に言われたんですね。イスラエル人としてイスラエルからスタートしなさい、使わされていきなさいってこう言われたんですね。そう言いますとね、何言ってんだっていうふうに感じる方もいらっしゃると思うんですが、今のイスラエルっていうのは我々と重要な関係があります。それは何かっていうと、アブラハムに言葉が与えられて、それに従って今のイスラエルが出てきたんですね。神の信仰の歩みの中でね。で、これは日本とかアメリカとか中国とか韓国とは違います。これは普通の国ですけども、この国は信仰によって立て上げられていた国であるからですね。そして、今のイスラエルに再臨があります。もうちょっとしたら。そうするとね、そこ千年王国なんですね。純神の国みたいな。で、千年が終わった時に天のエルサレムっていうね、これは天国ですけども、それが地上に下ってきて今のイスラエルを吸収して永遠の神の国になります。で、私たちはですね、イエス様を信じた時に国籍は天にあるっ ていう時にですね、その神の国の国籍であると。だから皆さんが日本人であろうが、アメリカ人であろうが、韓国人であろうが、中国人であろうが、国籍はそうかもしれないけど、本当の国籍は天にある、つまり霊的なイスラエルにあるということを見ることができるわけですね。それとともにですね、イエス様が十字架にかかられた時に復活しましたね。で、その十字架と復活の時にですね、天にもう一つイスラエルができたんですね。それは下のイスラエルとともに天のエルサレムですね、天国ですね。そしてこの天国ができた時に、私たちが死んだら天国に行くのですね。そしてその国籍となるのです。で、そして私たちはですね、天のエルサレムの国籍のものなのです。だから天のイスラエルですね。だから私たちはですね、天の国籍のものとして、そしてこの世に使わされてきているのです。この世に使わされていきなさいっていう、こういう意味です。で、この時に一つ捉えておくことが必要なんですね。何を必要なのかっていうとね、天のエルサレムって言った時に天の国籍になるわけですけども、この地上とは違いますね。日本人とかアメリカ人とか韓国人とか、そういうのじゃないのです。皆さんはその国籍があるにしろ、全部天のエルサレムの国籍です。で、その時にですね、私たちが永遠の存在であるっていうことをしっかりと捉えておかなければなりません。永遠に天で神と共にいる。これが一つ大きなポイントになります。ですから天の国籍のものとして、この地においてはですね、使わされてきているということをですね、見ておくことが必要であると。ですから、天の国籍のものとして、この地に使わされていきなさい、ということを主が語っておられるんですね。ですから、どうぞ皆さん、天の国籍のものとして、この地に使わされていっていただきたいと。こういうふうに思います。それでですね、今コロナで大変なんですけども、これはやがて落ち着いてくるでしょう。しかしですね、これはコロナ問題を落ち着くにしても、世界は混乱し大変な状況になってきます。どうしてそれが言えるのかっていうとですね、黙示録に書いてあるからです。そうしますとね、マーリンさんが言っておられました。感謝がなくてはこの時代は乗り切れないだろうと、こういうことを言ってたんですが、非常に厳しい時代になってくるわけですね。で、それに対してですね、私たちは用意対応をしておかなければなりません。それともう一つのことがあるんですね。それはですね、全世界の借り入れの時が来るわけです。さらに神様の皆様を通しての素晴らしい御業の時が来るわけですね。そうしますと、困難とともに主の働きが豊かに現れてくる時代がやってくると、これを見ることができるわけですね。で、その時一つのことを知っておく必要があります。何が知っておくのかというと、御言葉に出てるんですけども、出してくれますかね。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからですって書いてあるんですね。で、この御言葉っていうのは永遠に変わりません。そしてこれを理解し立っておくということはですね、この困難な時代、また大きな神様の働きの時代に、より有効に我々が主の御心を行うために重要なポイントになるわけですね。で、ここでここ書いてあるんですね。神によって生まれたものはって書いたんですね。神によって生まれたものって誰かっていうと、自分を罪人と認め、イエス・キリストの十字架を信じ、神をキリストを心の中に受け入れたものです。つまり私たちクリスチャンですね。で、私たち神によって生まれたものは、皆って書いてあります。皆っていうのは、全員、 皆寝てなくてよかったと思うんですけども、この御言葉は皆なんです。冗談通じなかったかな。もう寝てる方も何人かいらっしゃるので、全員寝てなかったですね。つまりイエス・キリストを信じて救われた人は全員世に勝つからですということを言っているんですね。人生にいろんな問題とか困難がやってきます。それに勝つということを言っているわけですね。そうしますとね、ある方は疑問を持つわけですね。じゃあクリスチャンがみんな世に勝つかな。もちろん十字架を信じて罪が許されて永遠の命が与えられて祝福は私たちにあるわけですね。しかし人生の問題でですね、勝つ人もいればいい勝負の人もいるし、押されてる人もいるじゃないかと。皆世に勝つっていうのは皆勝利を取るっていう面から考えると、実際上そうではないっていうふうにですね、私たちは思うわけです。でどうしてそういうギャップが出てくるのかって言いますと、条件があるからですね。その条件は何て書いてあるのかというと、私たちの信仰って書いてあります。つまり神によって生まれたクリスチャンは皆世に勝つんですが、信仰を用いる人が勝つと、こういうことを言ってるわけですね。ですから信仰っていうのは大きなポイントです。じゃあその時信仰っていうのは何を言うのか。基本的に言えば神の言葉に立ち従うことです。そうするとですね、信仰のポイントっていうのは何通りでも出てきます。具体的にその中で混乱する方々も多いんですね。しかし皆さんが世に勝つ信仰、いろんな問題の解決する信仰のポイントっていうのはですね、まとめれば3つぐらいにはまとまってくるわけですね。それをしっかりと押さえて、それを土台にするときに具体的に信仰の結果っていうのは大きく現れてきます。じゃあどういうふうにそれが現れてくるのかって言いますとね、まず祈ること、聞き従うこと、感謝をすること、これが一つ大きなポイントとしてあるということを覚えておいてください。信仰が弱いっていう人がいるんですね。で自信がないっていう方がいますが、多くの方々は誤解をしています。それは何かっていうとですね、疑いとか不安とかあるときにそれを中心にして考えちゃうとですね、混乱させられます。でその時信仰が弱いっていうかもしれませんが、そうではなくて神の言葉を中心に考える。疑いとか不安とかある時にですね、それは心の中にあってもそれを中心にしない、神の言葉を中心に考える、対応する。だから誰でも疑いとか不安っていうのはあるんですが、それを中心にして振り回されないと。神の言葉を中心に考えておくっていうのは重要なポイントです。例えば私はジョージ・ミラーの本を読んでですね、祈りがまさに聞かれるのを見てびっくりいたしました。それで自分で祈り始めたんですね。1日1時間祈る力がなかったのでほとんど寝てましたけどもですね、1週間経ってね、とんでもないことが分かったんですね。何かというと、私の人生で一番幸運な1週間になった。で私はですね、幸運が来たと思ったんですね。じゃあ次の1週間は危ないぞと思ったんですね。そしたら次の1週間も変わらず幸運な1週間だった。あれと思ったんですね。じゃあ3週間目が危ないぞと思ったんですね。そしたら次の3週間目も幸運な1週間だった。でその時点で気がつきました。それは何か祈りの答えなんだ。で私はね、祈りが答えられるとほとんど信じてなかった。だから祈りが答えられたと、祈りが答えられたと思わなかったのです。しかし私は神の言葉に従って 小さい信仰ながら、求めをそうすれば与えられると言葉に従って祈ってたんですね。そうした時に信仰を使ったので技が起こってきたのです。ですから言葉に従って、そして祈るということは一つ大きなポイントであると、こういうふうに思ってください。その一番目は祈る、祈ることは重要な意味合いです。その時に繰り返しますが、不安を中心にして祈るのではなく、疑いを中心に祈るのではないのです。不安とか疑いは誰にでもあります。信仰があるかないかはですね、御言葉を中心にするかどうかです。それが一つ大きなポイントであると、こういうふうに思ってください。私はいろんな海外選挙に行ったんですね。その時に一つ感じたことがあります。もう不信仰だから、家族で一緒に行くとかね、ここに行くのは無理だとか思うことが何度もあるわけですね。でその時祈ってないの。そうするとね、聖霊が言うんですね、あなたは祈ってませんねって。いや祈ってないの。理由は何か疑ってたから、答えられると思ってなかったんだ。で悔い改めてね、言葉に従って祈り始めるでしょ。だいぶ時間が遅くなっちゃったな。答えられるんです。つまり私は御言葉に従って行動をとったのでですね、信仰を働かせたわけですね。それとともにですね、主に従う、これは信仰の運用です。主に従うことを通してね、主の技が起こってきます。予言の本が今いろいろ動き始めてるんですが、予言の本は書けって言われたんですね。そして書きました。その時動き始めたんですね。海外宣教のことが言われてますが、我々は海外宣教で80ぐらいの国に行っております。でその時にですね、大きく海外宣教が開かれてきたんですね。理由は何かっていうと、主にね、海外宣教をやれって言われたんです。でこの時に一つ特徴があります。それは何かっていうと、従ってやったんだけど、例えばいろんな働きが広がるとか、個人ができるとかの話を見てる時にですね、自分と関係ないところで起こってる、神様が作ってるわけですね。つまり聞き従うという信仰を使った時に主の技が起こってきてると。それとともに感謝です。で皆さんにいろんな問題とか困難が来るでしょうけども、感謝の祈りはその問題とか困難に対する信仰の運用となります。で私たちはその祈りを通してですね、主の技が悪いことを通して大きく現れる祝福っていうのをね、見ていくわけですね。でこの時にですね、いろんな困難問題というのは考えられるんですが、しかし私たちが信仰を用いるのならば、勝利が豊かに表されていく。これからの時代は大変な時代ですけれども、大きな勝利が現れる時代でもあります。そのポイントは信仰を用いるというところにあるということをね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天のそのお一人お一人のうちに豊かに働き、サインご用語と宮沢を出してください。あることをつかもうとして話してやってる人がいます。御心の事柄に関しては確認をしっかりとって握り従っていきなさい。その時神の技が起こります。また何か中途半端に終わっちゃってる方がいらっしゃるんですが、主の御心を行ってないので主の技が起きないのです。主の御心を行い、それを最後まで行うときに全うされます。天の神はどうぞ豊かに導き、サインご用こと宮沢を出してください。神様に約束したことがあって、しかしそれをおろそかにしているがゆえに主のある恵みを失っている方がいらっしゃいます。約束したことはちゃんとやっていきなさい。ちょっと面倒くさいこともありますが、しかしその中で主の栄光が表されます。癒しの祈りをしたいと思います。一人一人が悔い改めの祈りをしてください。癒しのためを祈りください。天のさんは一人一人の体を精神に触れ、癒しを行い解放を行ってください。イエスキリストの御名によって命ぞ、一人一人の体を精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって命ぞ、一人一人の体を精神から病の霊を去れ。 イエスキリストの皆によってお一人お一人の方を制します。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛の方が癒されました。足と首、肩が悪い方が癒されました。喉と鼻が悪い方が癒されました。イエスキリストの皆によってお一人お一人の方を制しに癒しを宣言する。感謝します。イエスのお名前によってお願いいたします。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。